おはようございます。2017年4月12日水曜日6時5分になりました。ということで、ちょっとなんか雨とかね、風も強いし、雨がかなり降ったりとかして、あちこち風でね、木が倒れたりとか、看板が落っこったりとか、なんかいろいろしてたりとかしますし、結構肌寒いというか、東京の方はなんかものすごい寒くなったみたいですけども、さて、どうでしょうか。まあもう一気に桜が散っちゃったのかなって感じはありますけど、まあこの辺はね、京丹波町の辺はまだちらほらと残っております。まあそんなに強烈にまだ暖かくなってないのか、花散らしとまでは行ってないみたいな感じはしますけど、なんか変な天気ですよね。でも、もう少しこう穏やかな感じになってほしいなと思ったりとかしてますけれども、さて、今日はですね、IT メディアから、マイクロソフトオフィスの未解決の脆弱性を突く攻撃が横行、メールで届くワードファイルに注意ということで、ちょっとこれ厄介な話に、なってます。ですね、これはカーネギーメロン大学にあるセキュリティの専門としている CERTCC という団体とか機関があるんですけれども、それがですね、そのオフィスの中にそのまだ対策されてないセキュリティホールがあってですね、そいつを悪用すると、ワードのファイルを開いただけでプログラムがインストールされてしまうと、まあ、要は悪意のあるプログラムですね。その遠隔操作したりとか、あるいは監視をしてたりとか、そういうものが広がっているということで、注意を呼びかけています。で、これワードのファイルを開くだけで感染してしまうっていうことなんで、しかもこのセキュリティホールはですね、最新版を含むすべてのオフィスに関連しているということなんで、ちょいと厄介な話です。日本語版も12日かなにアップデートがあるはずなんですが、今日ですね、アップデートのはずなんですけども、ただその中にこれが含まれているかどうかっていうのはまだちょっとよく分かってないんですけども、とにかく面倒な話ですね。で、これを感染しないようにするのは保護ビューモード、デフォルトではですね、添付ファイルとかを開くとインターネット経由で来たっていうのが分かると、保護ビューというので開いて編集ができないモードですね。ただ見るだけっていう、閲覧するだけのモードなんですけども、それになるんですけど、それだと問題ないんですね。ただやっぱね、編集したりとか、なんかどっか書き込んだりとかする必要性があると、その保護ビューモードから通常の編集モードに切り替えるんですけど、そうするとどうやらその中にある埋め込まれているプログラムが動いてしまうみたいです。なので、これはまあ当然ながらね、これは別に今回のに限らず、その添付ファイルでどっかわけのわからんどっから来たような添付ファイルは絶対開かないっていうのは当然なんですけども、これもすでにずっと今までこれまでにあった話、これまでにもその存在したセキュリティホールなんで、それをついて、もうすでに感染してるパソコンから送られてきたファイルにくっついてる可能性があるんですね。となると、普段こうやり取りしてる人との間でそれが起きちゃうとですね、こっちも当然ワードファイルとか開かざるを得ないので、開いてしまって感染する可能性を持ってると。ちょっとこれめんどくさい話ですね。なので、どっか1台でもそういう感染したファイルがあったら、どんどんそこから拡散していってしまう可能性があるので、本当こういうのは面倒な話になってくるかなという気がします。まあだから、こういうなんて本当 便利になればなるほどね、非常に厄介になってきますよね。そのメールの添付ファイルなんて昔々、まだまだインターネットがそんなね広がってない時代に添付ファイルを送るなんて言ったらものすごい大変だったんですね。でそれがいつの間にやらこんな簡単にできるようになってしまって、携帯スマホでも写真添付とかできますからね。そんなことになってるからこそこういうことは簡単に広まる可能性を持ってるので、ちょっとどうなってくるのかな。まあとにかくマイクロソフトさんに頑張ってもらうしかないんですけども、まあちょっとこれは気をつけるっつってもね、どう気をつけていいかっていうのがすごい難しい話ですけど、まあとにかく本当その今回のに限らず、わけのわからないとこから来てる添付ファイルとかね、その一見その知ってる取引先からのような文書に見せかけて、いつもお世話になっておりますなんちゃかんちゃらで、先ほどの件で訂正がありましたので添付ファイルをご覧くださいみたいなのとか来ますからね。でそれがこれ今日夜とかに、出てくる週刊 IT トレンド X の中でも話してた話なんですけども、その本当ねタイミングなんで、そういうのってその普通ならね、そんなわけのわからんやつに惑わされるかいというか騙されるかみたいなことを思ってるかもしれないですけど、本当そのタイミングでたまたまなんかこういろいろやり取りしてた直後にそういうのが来ると、あれって思って、あさっきの件かなと思ってついポチってクリックして開いてしまう可能性ってあるんですよね。本当にその最近は銀行とか宅配便のメールとかオンラインショップかのようにですね、装って本当にその文面そっくり真似してというか、まあ、そのままコピーして作ってるんだと思うんですけど、そういうのとかがあるので、そうするとついあれさっきのやつで何かあったかなってこうふってこうね、急いでる時とかだと開いてしまうので、本当こればっかりはね、落ち着いてこう冷静に判断するっていうことが本当求められるので、ぜひ特にこの気が変わった時っていうのはね、年度が変わった時とかっていうのはいろいろそういうのでわたわたしたりで担当者が変わったりするので、そういうような文面とかね結構あるので、ぜひ気をつけてください。さてこの前から案内してたメルマガのその使ってお客さんとの関係性を構築していくっていうね、そのレバリエイトっていう内容的にはこうアフィリエイトの話とか多いんですけども、ただこれ普通のビジネスにもすごく応用できる話で、いかにこうメールでね、関係性をキープしていって、でもってその中でこう営業トークを完結させるっていう、そこのねそのストーリーというか設計をするって言ってますけど、そのストーリーをいかにこう作っていくかっていうのがやっぱり一番肝になるので、そこのノウハウはね本当これから必要になってくるんですよ。単なる露出だけではね、もうそのお客さんを集めるとかキープするとそんなできなくなってくるので、ぜひですね今日までなのでレバリエイト申し込んでいただければなと。でできたら私のところから、これ私の師匠のやってるやつなんで、師匠からも紹介せいっていう、もう100件どころか200件やれとか言って言われててというか200件、ね、頑張ってくれって言われて、いやいや200件ってみたいな感じなんですけど、よかったら見てみてください。本当今回の特典とかね、結構そこまでのレポート公開しちゃっていいのっていうようなレポートとかも、もらえるようになってるんで、動画見るだけでもねかなりいろんなこと参考になりますんで、これからのねその本当どうしたって、お客さん減ってく というか、そのそもそもお客さんになる人数が減ってくるので、ね、そのいろんなビジネスにおいてだんだんそのメールでやり取りして、いかにこうお客さんとの信頼関係構築するのかっていうのがすごく重要になってくるので、参考にしてみてください。いつも言ってるように、私のブログですね、ブログ .zxcvbnm.jp、zxcvbnm はあのパソコンの一番下ですね、キーボードの、左の Z から隣に順番に xcvbnm といって .jp と、で頭はあのブログなんでブログ .zxcvbnm.jp、 もう耳にタコができるぐらい覚えましたよねそれのサイト見に行っていただければ、レバリエイト本日までっていう、今日水曜日までっていうのを書いてると思いますので、と思いますと書いてるこの後修正しなきゃいけないんで、ひょっとしたらあの修正が間に合ってなかったら明日までって書いてるかもしれませんけど、そのレバリエイト、ぜひぜひ、もう残り少ないというか今日中なので、ゲットしておいていただければなと思います。そんなところでですね、もう4月も2週ですね、なって2週目になって、まあそろそろいろんなところも普通の通常モードに入りかけたかなって思うところなんですが、月末からまたゴールデンウィーク突入しますんで、またまたぼやっとするかもしれませんが、頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。